のお父様、今日私たちを神様を礼拝するために集めてくださってありがとうございます。神様の御言葉、聖書の話を一緒に聞きますけれども、どうかよくわかるように助けてください。今日来れなかった人、休みの人も神様のことを忘れないで今日一日過ごせるようにお守りください。まだ来ようとしている人がいらっしゃるなら、どうぞ安全に送ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週も教会学校でお話を聞いた皆さんもいると思いますが、教会学校ではヨシュアさんのお話をしています。ヨシュアさんとイスラエルの人たちが約束の地、約束の地って何という場所だったでしょうか。約束の地、カナン、カナンという場所に入るために、これまでずっと頑張ってきましたけれども、その最初にエリコの町という大きな町を占領しました。その時の話を、覚えているでしょうか。イスラエルの人たちが神様が言われた通りにお城の周りを7回回った時、その壁が崩れ落ちてエリコの町を攻め取ることができました。まあ、でもその後、ちょっと失敗が、ね、アカンさんの話を先週は聞きました。ね、先生も大阪で育って、香川でもアカンって言うかなダメなことをアカンって言いますけれども、アカンさんは本当にアカン人だったわけですね。アカンさんのが神様の言うことを聞かなかったので大変な目にも遭いましたが、それでもイスラエルの人たちは悔い改めて約束の地へ入ることができました。その後もヨシュアさんとイスラエルの人たちは神様の助けをもらって戦いに次々と勝利していきました。神様の約束の通りに少しずつでしたけれども、確実に約束の地を、占領するといいますかね、約束の地を、獲得していったわけですが、神様の約束は一体どんな約束だったでしょうか。同じヨシュア記の1章の2節から4節をお読みしたいと思います。神様はこんなふうに語っていました。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、火のいる方の大海までとなる。こんな約束を神様は、神様の名前は、主と言いますけれども、主なる神様は約束を与えてくれていました。約束の地は本当にだから約束の地なんですね。約束の地を占領するために、子どもたちはゲットするかな、もらうために必要なことは、一番必要なことはこの神様の約束を信じるということです。一番大事なのは体を鍛えることでもなくて、強くなることでもなくて、神様の約束を信じ続けるということでした。さて、今日はちょっと絵をですね、こんな絵があります。そうやってイスラエルの人たちがカナンの地に入ってしばらくしてから、神様がもう一度ヨシュアさんに言いました。カナンにはまだまだ占領しないといけない地がとてもたくさん残っている。でも私があなたに命じた通りに、あなたはその地をイスラエルの人たちに相続地として まあ、割り当て地としてくじで分けよとおっしゃったんですね。まあ、くじで、聖書、大きい聖書を持っている人は後ろの地図を見るとイスラエルには12の部族がありました。まあ、厳密に言ったらちょっとそうじゃないんですけども、12のグループがあって、それぞれのグループがどこに住むかを神様はくじで決めなさいと言われたんですね。くじってなんか不思議な気がしますけれども、まあ、聖書の中には神様が何を考えておられるのかを知るためにくじを引いたってことが時々出てきます。12の部族の中にはとても人数の多い部族もありました。少ない部族もありました。家畜をたくさん持っている部族もありました。ブドウや小麦を育てるのが好きな部族もありました。それぞれに一番良い土地が、ふさわしい土地が割り当てられていったということが聖書に書いています。でもイスラエルの人たちは割り当て地、ね、土地をもらいましたけれども、ただ行けばいいというのではなかったんですね。実はその土地をもらうためにはまだ戦いが残っていました。でもさっき言いましたけれども、大事なのは神様の約束を信じるということです。約束の地はもう与えられた、もう神様が私たちにくださったんだと信じて約束の地へと向かっていく、そのように神様がお命じになりました。さて、じゃあどんなふうに約束の地を手に入れたんでしょうか。その中で、約束の地へ向かっていく人たちの中に今日はもう一人の名前が出てきます。カレブさんという人ですね。カレブさんがいました。どっちがカレブさんかな。どっちかな。え、こっち、こっちがカレブさん。あ、そうですね、よしだったんですね。はい、イスラエルの人たちに土地が割り当てられた時、カレブさんはヨシアのところに来て言いました。ヨシアさん、あの45年前、まあ、カデシュバルネアというところですけれども、そこで神様が言われたことを覚えていますか。45年前のことをね、なかなか皆さん覚えてないかもしれません。45年前に何があったかと言いますと、モーセさんが約束の地を偵察するために12人、さっき12のグループ部族があると言いましたが、代表の人を一人一人12人選んで、約束の地がどんなところか見てきなさいと言って送り出したんですね。でもその中の10人は、約束の地にはもう大きくて強い人がいっぱいいる、まあ、巨人のような人がいっぱいいる、町も強そうだ、私たちは約束の地には入れないだろうと、みんなをがっかりさせるようなことを言いました。でもその時、カレブさんと、そしてこのヨシュアさんですね、私とあなただけは神様の約束を信じて約束の地へ行きましょうと言いましたよね。するとモーセさんは神様からこんな言葉を言ってくれました。あなたの足が踏む地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなた方が私の神主に従い通したからである。そんな風に言ってくれたのを覚えていますか。ヨシュアさんも当然覚えていました。で、神様の約束の通り45年経ちましたが、私は今も元気です。45年前、カレブ様は40歳でした。45年経ったら85歳です。でも私の今の力は45年前と変わりませんって言うんですね。85歳の元気なおじいちゃんがいたらとてもすごいなと思いますけれども、ですからあの時神様はこの目の前にあるですね、山があったんですね。山の産地といいますけれども、そこを私に与えてくださいとお願いしました。で、カレブさんが一番願ったこのユダの産地というところは、皆さんだったらね、どんなところ欲しいと思いますか。もう一番楽そうなところ、 ああそこはなんか弱そうな人たちがいるからすぐに行ったら追い出せる、そう思うかもしれません。でもカレブさんが私にくださいと言ったところには一番強い人が実はいるところだったんですね。もう巨人のような、アナク人という巨人のような人たちがいて、で町はもう城壁で囲まれてとても強そう、それはもう分かっています。でも神様が、主が私と共にいてくださるので、神様が約束された通りに私は彼らを追い払うことができるでしょう、そんなことを言ったんですね。ヨシアさんはとても嬉しかったと思います。45年前から実は生き残っているのはこの2人だけだったんですね。ヨシアさんはカレブさんがそのことを覚えていたのをとても嬉しく思って、じゃあ行ってきなさいと励まして、町へ送り出しました。でカレブさんは85歳だったのに、仲間と一緒に大きくて強い人を追い出してヘブロンという町を自分の町にすることができたんですね。彼がイスラエルの神主に従い通したからですと聖書は言っています。神様の約束を信じることが、信じ続けることがとても大事だということが分かります。はい、それでは次の最後の点ですのでよく聞いてください。それからしばらく時間が経ちました。イスラエルの人たちはそれぞれの自分の土地へと向かっていきました。そしてみんな頑張ってそのいろんな 敵をですね追い出してそこに住むようになりました。でやがてヨシアさんは年を取って110歳になりました。110歳ですから、まあカレブさんとヨシアさんが同い年だったのかちょっと分かりませんけれども、110歳になっていっても間もなく自分が死ぬということが分かっていました。ですから最後にイスラエルの人たちに大切なことを伝えようと思って、イスラエルの人たちを、あ、こっちですね、イスラエルの人たちを集めてこんなことを言いました。これまで皆さんをエジプトの地から救い出して40年以上守ってくださった神様がいよいよあなた方に約束の地を与えようとしています。ここで皆さんにお尋ねしたいんですね。約束してほしいんです。あなた方は本当の神様だけを恐れて信じてお仕えしますか、それとも皆さんの周りの人たちが信じているいろいろな神様のこともお仕えしますか。今日ここで選んでくださいとみんなの前で言ったんですね。イスラエルの人たちが約束の地で神様を信じて住んでいくことは実はとても大変でした。というのは周りに大勢のいろんな人たちがいて、いろんな神様を拝んでいたからです。でもイスラエルの人たちをここまで導いて守ってくださったのは本当の生きている神様、主なる神様だけです。ですからヨシアさんはイスラエルの人たちにもう一度尋ねたんですね。皆さんは本当の神様、主にだけお仕えしますか。さあみんなはどう答えたでしょうか。でヨシアさんはまず自分が神様の前に約束したんですね。私と私の家族は主にお仕えします、私と私の家族は主にお仕えします。みんなに尋ねた後、まずヨシアさんが最初に約束をしました。家族がみんな本当の神様を礼拝して生活していくということはとても素晴らしいことです。それを見たイスラエルの人たちもヨシアさんのように本当の神様に私たちも仕えますと約束をしました。するとヨシアさんはここに書いてるですね、大きな石を立てて記念の印にしました。そしてイスラエルの人たちを約束の地へと送り出していったんですね。皆さんも今日神様の前で約束をして本当の神様だけを信じていけますように、忘れそうになったらこの大きな石を見て思い出したようにですね、今日聞いた神様の言葉を思い出してほしいと思います。それでは暗唱聖句を今日はここまで言いませんが、修法に書いていますのでそちらをみんなで 読みたいと思います。ヨシュアの一章九節です。